本日の聖書箇所は、コリント人への手紙第2、12章9節です。コリント人への手紙第2、12章9節。はい、では読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アーメン。では、今日は初めてですが、初めて本谷ファリさんが、証しをしてくださいます。よろしくお願いします。
まあ、以前も、皆さんに父の、最期において本当に神様を信頼して、天国に旅立っていった、そのことを通して私が天国を確信したという話を、したんですけれども、2018年に父が亡くなって、19年に母が亡くなって、実は私は、母が40歳の時に生まれた子で、兄と17歳年が違います。で、もういとこ、私のいとこって言えば、もう皆兄の世代で皆男で、も私はもともと病弱だったこともあって、まあ大きな手術っていうのを過去2回ほどしてるんですけども、もう本当に腫れ物に触るように大切に大切に、もうとにかく与えられて、もう床の間に座らされるように、こう大切に大切にこう育てられてきたんですね。で、父母は、昔のその、あの年です。80も、今生きてたら後半とかのあの年ですから、本当の昭和の復興時代を生きてきた人で、こう、やはり昔の人の考えで、こう、子供にこう貧しい思いをさせたくない、こう、裕福な家庭が幸せなんだ、みたいな、こう、が、価値観で、ずっと、そういうふうに教えられてきました。で、まあ、生まれた頃からというか、まあ、私が4歳の時に、兄がまず初めに導かれて、その次に両親が受洗をして、私も、教会に行くようになり、っていう感じだったんですけども、やはり、この間のヒサさんの話ではないんですけども、なんとなく分からずに、教会学校に通って、なんとなく、神様を信じてますか？って言ったら、はいって言って、っていう感じで、こう、本当に、こう、理解して、こう、何か自分に、こう、試練が与えられて、こう、神様を求めるっていうことは、本当に大人になっても、していなかったです。なんとなく気分が、乗ったら、こう、神様、神様、っていう感じで、こう、教会にしばらく行って、で、なんとなくこう、試練の時に求める時にまたしばらく教会に行って、それこそこう、なんかチャーチスキッパーというか、まあ、こう、いろんなところに行ってみたり、本当の信仰というのではないし、そういうふうにこう、もう与えられることしかしてなかった、して、与えられることが当たり前で育ってきた人間なので、やはり、愛されて、母と父って言ったらもう朝の商売人だったので、朝の4時から市場に行って、あの頃の、景気のいい時代だって、夜10時まで配達してっていう、あんまり構われた記憶もなく、なんだかな、人とコミュニケーションを取る、人と分かち合う、人に与えるということが、分からない、子供、わからない人生でした。で、まあ、というので、なんかやはり、プライドだけは高く、すごくお嬢さん、お嬢さんで育ってきたので、プライドだけは高く、傷つきやすく、こう自分を、本当の自分をさらけ出さずに、生きてきたんですね。なんとなく大学を出て、なんとなく、腰掛けに就職して、なんとなく、まあ、特になんかこう、人とお付き合いするっていうことも興味がなく、遅くに結婚し、っていう、 感じで、私は、35歳の時に結婚し、あ、でね、37歳で結婚して、9歳の時に、39で子供を授かって、で、その頃ぐらいから母の地方が始まり、なので、まあ、仕事にもすぐ、子供が1歳になるかならないかで仕事にも復帰して、仕事と育児と、介護っていうのがちょっとずつちょっとずつ始まったんですね。で、まあ、順調に仕事も続け、子供も育ち、でも母がまず地方になってですね、動けなくなる。介護が必要になる。で、仕事をしながら、ちょっと仕事の行く前ですか、合間に戻って母の様子を見に行くとか、そういうちょっとなんかハードな、生活をしてました。で、その時夫ももちろん働いておりまして、そうですね。でも、やはりなんかこう、下の世話だとか、そういった、その、まあ、親の対応っていうのは、まあ、私がメインでするっていう感じだったんですけども、そのうち、まあ、本当に支えが必要になり、介護をする中にも、こう、母が、やはり、私に悪態をつくというか、なんですかね、こう、ボケも入っているので、何かあんた取ったじゃろうとか、そういった感じにこう、なって、とか、やはり、昭和の昔の考え、の人なので、いちいち私の育児だとか、夫に対する、まあ、今では、今の私たちの生活スタイルは、こう、空いてる方がご飯を作って、掃除をしてっていう感じでやってるんですけども、それもなんか、そんなことは女がするべきだとか、こう、そういうことをどんどんどんどんこう、今まではそんなことなかったのに、こう、荒ぶる感じで言うようになって、ついに私もなんか叩きまではしないんですけど、小突いたり、罵声を浴びせたり、本当になんか、で、そうこうするうちに父もどんどんどんどん癌が進行してきて、両方の病院に行きながらとか、両方を支えながら、育児もして、仕事合間に帰ってきてっていうような感じ、すごく生活が荒れていたんですね。で、本当に本当に両親、もともと、子供の頃から、何ですか、この、両親は商売人、イコールブルーカラー、その、昭和のその、本当に厳しい時代、生き延びて、そんなに学歴もない。どっかしら、あんな親にはなりたくないな。あんな風には生きたくないなっていうのは、ちょっと見下げたところが、あってですね、そこでもうこの介護の何年間で、それがもう、こう、恨みではないんですけど、爆発した感じに、本当に冷たい、接し方をしてたと思います。で、父、母、両方が亡くなったタイミングで、夫が、もう、まあ、もともとは、工学系をこちらで出た人なんですけども、やはり、日本でもいろんな企業とかにトライしてみたんですけども、やはり、こう、門は狭く、ずっと英会話の先生しかやることがなく、本当にもうちょっと、このタイミングでアメリカに帰って、自分の人生、仕事を見直したいっていうことを言い始めまして、本当、50前にして、もう遺産相続も済ませて、その大きな大きな、まあ、昔の商売人の家ですから、あの家、築50年以上経ったボロボロの家を、さてどうするっていう話になったんですけども、で、不動産屋さんとかにいろいろ相談して、まあ、立地はいいにしても大きすぎてあんなところ借りる家族、今小さな家族、各家族で借りる人もいない。じゃあ、いつ、今私が入国して、このコロナで帰ってこれるかわからないときに、お金を毎月毎月払って管理をしてもらうのか。で、兄ももう遠くにいて、そこで生活、一軒家を買って生活をしてますので、 帰ってこれない。でも、泣く泣く、こう、もう、売るっていう選択しかなくなったんですね。で、大きな家を、まあ、で、先に、夫と子供は、もう入国、帰ってき、入国し、あ、こちらに来てますし、私はあちらで申請したので、伴侶ビザを申請したので、待つのに1年半のギャップがあったんです。その間に、もう売らざるを得ないということになり、一人で家を片付けながら、まあ、出るわ出るわ、なんかこう、物の多さ。ただ、まあ、住んでる時は本当にこう、まあ、汚い家だな、物も多いし、みたいな、こう、に思ってただけなのに、やはり、父と母が亡くなった時以上に、この家を売るっていうことになったら、本当になんか、その根こそぎ、この、うちの家庭のルーツ、足跡、思い出、元いにあったものっていうのが根こそぎなくなるっていう感じで、本当になんかこうお皿一つちょっと飾ってある花瓶一つ、あの時これお父さんがフラワーフェスティバルと お父さんが初めて連れてってくれて買ってくれたよなとか、もうなんか一つ一つがなんかこう、ああこの人たちってこのもの、私が豊かに暮らせてきたのは、やはり何でもない、こう、子供に気持ちいい思いをさせたくない。豊かに暮らさせてやりたい。好きなことをさせてやりたいっていう、こう、昭和スタイルの、本当に死に物狂いで働いた愛の証だったんだ、っていうことにすごく気づいたんですね。で、もう毎日毎日その片付け、ゴミ収集のところにも自分で、えっちらおっちら車で運んでゴミを捨て、粗大ゴミを捨てたり、業者を呼んでみたり、リサイクルを呼んでみたりとかしながら、もうコツコツコツコツ、毎日毎日こう、胸が張り裂けん思いで、なんかこう、片付け、でいるうちに、まあそんな時にある日夫が子供がこうこちらでやっている学習発表会のムービーをこんなのやったよみたいな感じで送ってきたんですね。で何気にそのムービーを見ながら、あお父さんにこれ見せてやったらすごく喜ぶな、あすごい可愛がってくれたよなって思っ、ふとそれをムービーを見ながら見せてやりたいな、これをっていうふうに思ってたところに、何ですかね、映像でも言葉でもなく、私の頭の中に、もう見たよ、それ。いつも見てるよ、それ。で、この本当に脳天に、はい、パッって入ってきたんですね。で、それをまあ片付けながら、できた入ってきた言葉に、ああそうだって、父も母も今一緒にいるんだ、神様もそうだ、一緒にいるんだ、いつも見てるんだって思ったんですね。でそれを思った時に、いつもあこれ以前にお話ししたんですけど、母が毎朝4時ぐらいから、まあ、音程の狂った汚い声で賛美をして、お祈りから一日を始めてたんですけども、まあ、6時半とか7時ぐらいになったら、もう2歳とか1歳とか2歳になった、子供が保育園に行くのに、ばあちゃんとこう部屋に入って、そのお祈り、ばあちゃんがお祈りしてる、膝の上に座るんですかね。で、そこで、よく母が言ってたことが、テオちゃん、 ばあちゃんは天国に行くけど、いつもテオちゃんのこと見てるからね。いつもイエス様のところでテオちゃんのことをお祈りしてるからね。っていう、言うのをまだ、日常茶飯事のことなんで、はいはい、はい、また始まったみたいなぐらいしか、その時は思ってなかったんですけども、それを思い出して、あ、そうだ。神様もいつも一緒。天国に先に行った、両親も一緒。みんな、私たちのそのクリスチャンの仲間は、あっちで会えるんだ。あっちで待たなくても、まあもういつも一緒なんだ。っていうのを、その、片付けをしながら、パッて気づいて、もう一回気づかされた。で、今までのその格好つけて生きてきた、いい顔して、涼しい顔して生きてきた、まあ信仰にしろ、その自分の人生にしろ、自分を出すことがなかった、その弱さ、汚さ、いい顔しいなところ、高慢さっていうのも含めて、なんてこの、私は、両親の愛のこの、まあ、いろいろガチャガチャ与えてくれているものの中、これが、まあ、父、母のその生きた時代の子供への愛の示し方だったんだな。その愛と恵みの、まあ、そして、その祈りによって、そのどうでもいい、はいはいはいはい、またなんか夜はっていうような日々の当たり前だった祈りの中に守られてきたんだな。そして、その、なんていうんですかね、もう、なんて洪水、雪崩みたいな、こう、恵みの中に、こんな汚い、こう、上っ面で、いい顔して、涼しい顔して、人を愛することもなく、シェアすることもなく生きてきた私でも、この、なんかその大きな、なんかこう、恵みとか愛とかの洪水の中に溺れるような、なんか、感覚に襲われたんですね。で、まあ、私のその、両親に対しての態度とか、こう、上っ面だけの付き合いとか、そういう、ことを自分で振り返ったときに、本当になんか、こう、なんか、どんな罰を受けても仕方がないぐらいの、罪を犯してきたなっていうふうに自分ではすごく思っていて、で、そうですね。本当に神様はいつも恵みの中に本当に溢れんばかりの恵みの中にこう置いてくださったんだな。この弱い私、汚れ汚い私。でこの、箇所は私がなんかすごく好きな、箇所、コリントの、この箇所なんですけども、そういう自分さえも、やはりこんな風に神様は、立ち返るのを待って、臨体強く待ってくださって、気づくのに待ってくださっているので、いたので、というか、そこも含めて、すべてを愛してくださってるんで、そこを隠さずに、なんかこう、もっと、これが私です。っていうのを、こう自分を受け入れて、誇るっていうことも、していかなければ、まだまだ、その時に気づいたらね、いけないなっていう、ので、この箇所を選んだんですけども、 で、プラスやはり、そこまでの罪人、そこまでの、冷たい私、何度も立ち返れ、立ち返れ、とおっしゃっていても、こう、その時、こう、はいはい、その時だけ神様、神様って言って、また、普通の生活に戻る。また神様、神様って言って、はい、元の私に戻るっていうのを繰り返しても、今もなお、やはりどんな状態の時でも、どんな私でも愛してくださる神様の恵みとか愛ってすごいなと思って、まあ、ここのコリントの言葉と、あと、愛か、旧約聖書の愛かの私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。本当に親に冷たく悪態をついて、与えられることが当たり前で、どっか蔑んだ心を持って生きてきた私は、やはり、でも、それでも、これだけのものを、必死で働いて、やりたいことをやらせてやりたい。気持ちを思いをさせたくない。そういう親の愛、神様の愛の中に私は、こう入れられてきたんだなっていうのに気づいて、この人生はやはり神様から生きようっていうふうに私たちにプレゼントされているので、それに気づいたときに、やはりこれからの人生、またこう私もこっちに入ってきて、本当に誰も知らないコロナで、どこにも出なかった、しばらく友達っていうか知り合いもいなかったっていう中で、どんだけ神様のために、周りのために、神様から与えられたこの人生、贈り物、賜物をどうやって今度はこのお返し、賜物として神様に今度はギフトバックできるのかな。こんなの何もできない私が、何ができるかなっていうふうに考えたら、やはり、まあ本当に本当に小さいレベルなんですけども、子供を、やはり、テオちゃん、母が何回も言ってた。ばあちゃん、イエス様と、テオちゃん見てるからね。いつも、イエス様のところでお祈りしてるからね。って言った。やはり、子供を信仰に、家庭を、立ち返らないこと、ね。そうですね。皆さんに、交わらせてもらって、やはり、どれでも多くの方が、を満ちていくようにね。祈ることっていうのをなんかこう、で、やれば仕事先でも、たくさんの、同僚とか子供たちに愛を持って使える。そういう当たり前のことを一生懸命ね。神様が大きな愛の中に、恵みの中に私たちを入れてくださってるように。使えて、人に使えていくことかなと思っています。以上です。はい。
ありがとうございます。